震災から15年が過ぎましたが、安本さんはこの15年の間、どのように過ごしていたのでしょうか。震災があったといっても、被害はそれほどひどくなかったので、震災以前の生活と大きく変わるということはなかったそうです。基本的には主婦として毎日を過ごし、たまにピアノ教室の先生としてピアノを教えるといった生活を送っていました。しかし、震災から数年後、安本さんは大腸の癌を患いました。幸いにも早期発見のため、直ちに治療して完治することができました。では、癌を知った時の気持ちをインタビューしてきたのでお聞きください。
それがね、癌っていうのってもっとすごいものだと思ってたの。なんか目の前が真っ白になるとか、でもあそっかいうような感じで
そっか、
うん、だからその前にこの地震を体験したから違うかな。
がんを知った時でもそれほど大きく驚くことはなかったそうです。震災を体験していたから免疫ができていたのかもしれないとおっしゃっていました。そして安本さんは震災後に趣味として登山を始めました。そのきっかけも知り合いに少し誘われただけだったのですが、迷うことなくやってみると決断したそうです。安本さんは兵庫高校時代の同期の人たちと仲が良く、今でもその人たちとラジオ番組を放送しています。そのラジオ番組を始めたきっかけも、高校時代の同期の人が1月17日の震災の追悼行事の実行委員長を務めており、仲間たちと手伝っていたところに FMYY の人から声かけられたそうです。安本さんはこの震災で人と人との助け合い、つながりなどに楽しみを見出しました。安本さんは震災後、少しでも誰かの役に立ちたいと思っているので、友人の NPO 関係の講演の司会などを手伝っていたりしたそうです。何より、安本さんの明るい人柄が周りの人たちを元気づけているのではないかと思いました。私が今回のインタビューで感じたことは、安本さんのように震災の被害があったからといって落ち込むのではなく、前向きに頑張る人が神戸に多くいたから、震災からの目覚ましい街の復興や現在の魅力的な神戸の街は成り立っているのではないかと思いました。そして私が今回のインタビューで学んだことは、人生何があるかわからないということです。地震や事故などはいつ来るかわかりません。10年後に備えて貯金を積み立てていたとしても、たった1回の地震で全てが水の泡になる可能性があると思うと、とても儚い気持ちになります。10年後、20年後のことを考え、人生設計をすることも大事だとは思いますが、そのために今できることをやらないでいるのはとてももったいないことなのではないかと思いました。先のことを見すぎて今を見失わないようにしたいと感じました。安本久美子さんにインタビューをさせていただき、地震のことだけではなく、人の人生などについて数多くのことを学ぶことができました。ありがとうございました。
はい、今聞いていただきましたのが、第13回目の震災後それぞれの軌跡。担当は
山本拓也でした。
そしてたまたまなんですけれども、はい、本日取材させていただいた方がいらっしゃってます。
さくらこと安本久美子でございます、
はい、こういう番組に仕上がりました。
あ、そうですか、はい、立派にまとめて、
はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
でまた震災後それぞれの軌跡という中でですね、はい、3月11日に、はい、東北関東大地震があったんですが、はい、何か安本さんはご関係があるということで。
私どもの阪神大震災の時にもう仙台の方に就職して行ったところの次男が向こうで今回家族も持ってまして、で
太白区いうところですから、あまり人差はないんですが、そこに住んでたんです。
ご連絡はついたんですか？
はい、その日の夜に息子と一回だけ電話が、携帯が通じまして、で息子はその時秋田へ出張で出てまして、で家族が仙台にいるからすごく心配してたんですけど、私が電話しました。嫁とも一回私は通じたんです。で息子の方に連絡を回すようにって言われたけど、それからは全然通じませんから。
それは固定電話同士ですか、携帯ですか？
いや、携帯同士です。
ああ、そうですか、はい。まあ、なかなかね、その後は、はい、でも生きてるって分かるだけでも
そうだったんです。でもね、さっきのいろんなお話聞いて、私は邪魔ばっかりしてたなと思って、電話はね、最後には息子に怒られたんです。もうこの携帯の電源しか頼るものがないねんから、もう無事だから電話せんといてくれ言われて。
なるほど、
はい。
そうですね、向こうの当事者たちは
知らないんですね、
何が起こってるかわからないのと、はい、それからその情報を得るのは携帯だけで、はいはい、携帯の電源が切れたら充電することもできないっていう状態ですよね。はい、なかなか現場にいないとわからないことって多いですよね。
そうですね、阪神大震災である程度のことを体験したと思いましたけど、携帯を使っておりませんで、
そうですね、
はい、使ってたらもうちょっと賢い親になれたかもわからないんですけど、バカばっかりしてるんです。
いえいえ、でも本当に今現地の方にとって何が一番いいのかっていうのを考えながら、はい、後方支援をしていかないといけないかもしれないですね。はい、山本君はいかがですか？
はい、今大変なことになってますけど、安本さんが体験したように、今いろんなとこで人と人が支え合って助け合って、みんなが前を向いて頑張っていると思うんで、僕もなんかできることがあればやっていきたいです。
はい、きっとボランティアセンターっていうのは立ち上がりますので、夏休みとか、いろんな時に若い力を出していただければというふうに思いますけど、でも阪神淡路の時と違って昼間でしたからね、みんながバラバラな状況っていうのが ね一番辛いのかもしれないですね。でも本当にこういう番組をやっていたということで、やっぱり山本君のような全く経験していなかった人にとっても、やはりつながるものはあったでしょうか？
はい、ありました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。